一般質問。二次元コードから各議員の一般質問の動画がご確認いただけます。原稿は質問者本人が執筆したものですので、あらかじめご了承ください。市民の願いを実らせるために。一般質問1。本市の障害者施策について。中島博義。顔写真と二次元コードがあります。質問1。親亡き後等の支援が将来必要となる方を把握するための調査を行った方が良いと思うが、市の所見は。答え。親亡き後等の支援が必要な方は、ケースワークの中で把握し、適切なサービスにつなげている。将来、親亡き後等の支援が必要となる方の把握は難しいが、障害者計画等審議会委員の意見を伺い、次期坂戸市障害者福祉プラン策定時にアンケートでの親亡き後等の実態把握について検討する。質問2。次期坂戸市障害者福祉プランでは、親亡き後等を独立項目として明記し、数値目標を設定する予定は。答え。現在、次期坂戸市障害者福祉プランの策定を行っているが、アンケートの実施等により、課題把握に努め、障害者計画等審議会委員の意見を伺いながら、親亡き後等の項目の記載を検討する。質問3。親亡き後等の支援では、短期的には早期相談窓口の設置や関係機関との連携強化を、中長期的には住まい、就労、権利擁護を一体化した総合的な支援の拠点整備や人材育成を計画的に進める必要があるが、市の所見は。答え。障害者等相談支援センターで親の入院や亡くなった等の理由により生活が難しいなどの相談が寄せられ、今後親の高齢化が進むことで、さらなる相談の増加が予想される。障害者やその家族等が悩み事を相談できる仕組みは重要である。そのためには、研修等を地道に続けていくことが必要であり、本市相談支援センターや就労支援センターとともに、定例会を開催して、情報共有とスキル向上を図っていく。一般質問2。坂戸よさこいについて。小沢博士。顔写真と二次元コードがあります。質問1。市民が楽しめる祭りであれば、坂戸よさこいにかかる費用を市が全額負担しても良いと考えるが、市の考えを伺う。答え。坂戸よさこいの予算総額は約2700万円であることから、実行委員会の意向等を踏まえ研究していきたい。質問2。会場に隣接する地域住民からの地方車や固定音響の音量に対する 騒音問題を解決するには、会場の場所を変えることが必要と考えるが、市の考えを伺う。答え。会場を変更することで、これまでの演舞会場周辺の住民の方からの苦情はなくなるものと考える。一方で、会場を変更した場合の課題も想定しつつ、実行委員会において十分な議論が必要であると考える。質問3。坂戸よさこいを市民総合運動公園で行うことは、道路の通行止めをして市民に迷惑をかけることが少ない。音で市民に迷惑をかけることが少ない。よさこいを見に来る方の駐車場が多くある。踊り子の負担となっている地方車が不要で、固定のスピーカーで対応できる。見る方がすべての踊りを一箇所で見ることができる。実行委員会が桟敷席等で収入を得ることができる。締めくくりの総踊りが盛大にできる等のメリットがあり、最適と考えるが、市の考えを伺う。答え。議員提案の通り、市民総合運動公園での開催については、様々なメリットがあると考えられる。また、来場者の安全確保などが課題として考えられるので、今後、実行委員会に諮り、研究をお願いしていきたい。質問4。市民総合運動公園で開催することについて、市長の考えは？答え。実行委員会に議会から市民総合運動公園での開催についての意見があったことを伝える。一般質問3。子どもの性被害対策について、小川美奈子。顔写真と二次元コードがあります。質問1。子どもの性被害に対する本市の支援体制は？答え。重大事案は速やかに児童相談所や警察等に通告を行い、町内関係部署と連携を図り、子どもの安全や心身のケアを最優先に迅速な対応に努めている。質問2。公立保育園では性教育をどのように対応しているのか。答え。命の安全教育に関する教材や啓発資料や絵本を活用し、自分自身の体を大切にすること、相手を尊重することの重要性、嫌な気持ちになった時の対処方法等を機会を捉えて伝えている。質問3。子どもの権利に関する条例の制定や市民への周知啓発についての所見は？答え。近隣自治体の動向等に注視し、今後の研究課題とする。質問4。本市の包括的性教育への取り組みについての考えは？答え。性被害や性加害の双方を生まないための有効な手段となるため、包括的性教育を推進する。安心して 外出できるまちづくり。質問1。本庁舎のトイレにおけるバリアフリー化の現状は？答え。新館1階にバリアフリートイレを1箇所整備しているほか、1階のトイレにベビーチェアを5台、乳幼児用おむつ交換台を2台設置している。質問2。文化施設のトイレのベビーチェアの設置状況は？答え。文化会館には管理棟1階から3階までの男性用、女性用トイレに計6台を設置。文化施設オルモには設置していない。質問3。誰もが安心して外出できる街づくりを実現するため、どのような取り組みを行うのか。答え。利用者のニーズや財政状況等を総合的に勘案し、公共施設のバリアフリー化に努める。一般質問4。地域交流センターについて。野沢聖子。顔写真と二次元コードがあります。質問1。地域交流センターの役割は？答え。市民相互の交流を促進し、市民による自主的、主体的な活動を支援しながら、地域課題の解決を市民と共に取り組むための地域づくりの拠点という新たな役割を担っている。質問2。市内すべての公民館が地域交流センター化したことにより、営利目的でも施設を利用できることになったが、利用状況は？答え。事業者が営業行為や説明会などで利用するケースや、授業料等を徴収して教室や講座を開催するなどの営業行為等により、6年度は303回の利用実績があった。質問3。高齢者などの移動手段を確保するために、地域の支え合いの仕組みを構築することは？答え。各地域で活動する団体や市民などを構成員とするネットワークを構築し、地域課題の解決に向けて進めていく。質問4。施設使用料の減額対象に学生を加えることについては？答え。高校生や大学生などの若い世代が地域への社会活動に参加する際の施設使用料については今後検討する。質問5。地域交流センターに公衆無線 LAN を整備する考えは？答え。利便性の向上や利用者拡大の面から必要性はあると考える。質問6。子どもの居場所として活用していく考えは？答え。子どもたちにとって安心できる居場所となるよう努めていく。質問7。地域交流センターによる地域づくりこそ、市の発展を左右する重要なテーマと考えるが。答え。 地域交流センターを拠点として、地域団体との連携を強化し、支え合い、安心して暮らしていける持続可能な温かみのある地域社会の実現を目指していく。一般質問5。本市の防災について。吉原正弘。顔写真と二次元コードがあります。質問1。坂戸市地域防災計画において、被害を想定している地震とは？答え。関東平野北西沿岸層帯地震による被害を想定している。質問2。避難者へ向け、どのような備蓄品を確保しているのか？答え。避難者に配布する食料、飲料水、毛布、日用品等である。質問3。災害時には多くの人手不足が想定されるが、ボランティアの受け入れ体制は？答え。本市社会福祉協議会がボランティアセンターを設置し、災害ボランティアの受け入れ及びコーディネートを行う。質問4。帰宅困難者の受け入れ先は？答え。一時滞在施設として坂戸市文化施設オルモ、坂戸市文化会館、坂戸駅前集会施設を開設するほか、民間ではセレモア坂戸駅前会館や北坂戸メモリードホールに開設を依頼する。質問5。自主防災組織はどのような単位で結成されているのか？答え。自主防災組織は区・自治会単位で結成されている。質問6。自主防災組織を支援するための補助金は？答え。自主防災組織が行う防災訓練、防災用資機材等の購入及び修繕、災害時協力井戸にかかる水質検査の経費等に対し補助を行う自主防災組織活動補助金を交付している。質問7。災害から一人でも多くの人命を守るために、防災や減災の取り組みについて、住民一人一人がこれまで以上に意識を持つことが大切である。防災力強化に向けて市はどのように考えるか？答え。災害による人的被害、経済被害を軽減し、安心安全を確保するためには、行政による控除はもとより、住民一人一人の自覚に根ざした自助及び身近なコミュニティ等による共助を充実させていくことが重要である。一般質問6。多文化共生のまちづくりについて、綿貫正利。顔写真と二次元コードがあります。質問1。外国人住民の国籍別の状況については？答え。9月1日現在、64カ国の方が住民登録されている。 質問2、多文化交流フェスティバルの概要については。答え、外国文化の展示やキッチンカー等で外国料理を提供するほか、さまざまな国に関する物品販売やワークショップ、ステージ発表等により、来場者が世界の文化に触れられるイベントとして、市民活動団体の協力のもと5年度から開催している。質問3、地域住民や区・自治会からの外国人住民のゴミに関する相談に対して市の対応は。答え、外国人住民の方が共同住宅に居住している場合は、その管理会社に対し家庭ゴミ集積所を適切に利用するよう指導している。また、ゴミ出しのルールを守っていただくため、外国語版の分別マニュアルや収集カレンダーの配布をお願いしている。質問4、本市の窓口で音声字幕表示システムを導入することについては。答え、窓口業務における外国人住民とのコミュニケーションを図る上で有効な手段の一つであると考えられるので、他自治体での先進事例や費用対効果等を踏まえて検討していく。質問5、外国人の総合相談窓口の設置については。答え、市役所の専用窓口において、外国人が自身の使い慣れた言語で相談できることは、多文化共生を推進していく上でも重要なことであると考える。一方で、現状の窓口においても対応ができていることや、多言語に対応できる人材の確保、配置場所などの課題もあることから、他自治体の導入事例を踏まえ検討していく。一般質問7、小中学校教職員の労働環境について。大山佳代子、顔写真と二次元コードがあります。質問1、教職員の働き方は時間外勤務が常態化し、勤務時間内に休憩時間を取得することも厳しい状況である。業務内容も過密で多岐にわたっているため、負担が大きい。今日的な課題で増えているものとは。答え、不登校児童生徒の増加による校内支援教室での支援及び家庭訪問等の対応、外国人児童生徒の増加による生活面言語面のサポート、発達に特性がある児童生徒や家庭環境が複雑な児童生徒に対して、関係機関と連携し対応するためのケース会議等が挙げられ、業務として増加している。質問2、教職員がやるべき業務と負担軽減可能な業務があるのでは。答え、やるべき業務は授業準備や成績処理、学年学級経営、生徒指導、学校行事の準備運営、進路指導等で多岐にわたっている。負担軽減可能な業務は登下校に関する対応や保護者集金といった学校徴収金の徴収や、 管理、地域ボランティアとの連絡調整、部活動等が挙げられる。質問3。中学校教職員の部活動の負担は大きい。負担軽減のための部活動外部人材の配置状況は？答え。指導や大会等の引率もできる部活動指導員4名を中学校3校へ配置している。有償ボランティアで技術指導を行うスタッフ33名をすべての中学校に派遣している。質問4。今後、教職員の長時間労働を解消するために、教育委員会としてどのような取り組みを行っていくのか。答え。学校の実態を把握しながら、教職員の長時間労働解消に向け、教職員が心身の健康を保持し、やりがいを持って児童生徒のために力を発揮できるように取り組んでいく。一般質問8。生活保護制度について。荒井文雄。顔写真と二次元コードがあります。質問1。憲法第25条に、すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有すると規定され、生活保護は生存権を保障する制度だが、本市の現状は。答え。本年3月末で689世帯778人が受給しており、累計としては65歳以上で構成される高齢者世帯が最も多く、全体の約6割を占める。質問2。生活保護を考えている方を含め、最初の相談は自立生活サポートセンターが担うとされているが、その位置づけは？答え。生活困窮者自立支援法の規定に基づき、自立相談支援や就労準備支援等を実施し、生活保護に至る前に早期の支援を行う第二のセーフティーネットとして位置づけられている。質問3。自立生活サポートセンターの相談件数は？答え。6年度は延べ6993件である。質問4。生活保護申請時の対応が一部の自治体で不適切と報道されたが、本市の申請時の対応は？答え。活用できる制度を検討した上で、生活保護制度が最適である方に対して、申請をためらわずに行えるよう、申請者の立場に立った対応を心がけている。質問5。生活保護決定は、原則、申請のあった日から14日以内だが、14日以上時間を要した事例は多くあるのか？答え。昨年度は180件のうち48件で申請数の約 26% であった。内容は保有する預貯金や家屋等の資産調査に時間を要する等である。質問6。市民に制度を周知する、 生活保護のしおりについては、答え、6年度に生活保護の申請をためらわず行えるような文言を追加する改正をし、制度の周知に努めている。一般質問9。小中学校の宿泊を伴う学校行事について。中村博史。顔写真と二次元コードがあります。質問1。宿泊を伴う学校行事にかかる課題について伺う。答え、宿泊を伴う学校行事にかかる課題として、見学施設の状況に応じて混雑する場合があることや、物価高騰などの要因も重なり、旅行費用が上昇傾向にあることが挙げられる。質問2。直近3カ年の修学旅行などの宿泊を伴う学校行事に参加しなかった児童生徒数について伺う。答え、直近3カ年の宿泊を伴う学校行事に参加しなかった児童生徒数は、小学校5年生時の宿泊学習で、4年度は8名、5年度は11名、6年度は15名。小学校6年生時の修学旅行で、4年度は2名、5年度は7名、6年度は16名。中学校2年生時の修学旅行で、4年度は31名、5年度は28名、6年度は26名である。質問3。修学旅行を無償化する場合の費用総額について伺う。答え、6年度の実績と近年の該当児童生徒数から試算すると、おおむね7000万円程度と考えられるが、今後の物価高騰なども考慮した場合、費用はさらに増加する可能性がある。また、試算にあたっては、就学援助等の支援制度における対象費用を根拠としており、グループ行動時の飲食代などは含まれていない。質問4。すべての子どもが修学旅行に参加できるように支援することが市の責務であると考えるが、修学旅行費を無償化することについて見解を伺う。答え、修学旅行費の無償化については、家庭の負担軽減の観点から意義のあるものと考えているが、実施にあたっては多額の財源確保が必要となることから、国、県の動向や他自治体の事例を注視しつつ検討していく。以上で一般質問を終わります。教育委員会委員に毛利陽子さん。毛利陽子教育委員会委員の任期が7年9月30日で満了となるため、引き続き毛利陽子さんを任命することについて同意を求める提案がありました。議会では全会一致で原案の通り任命することに同意しました。挙例廃止に関する決議について、政治家が選挙区内の人や団体にお金や物を送ることは 禁止されています。また、有権者が政治家に対し寄付を求めることも禁止されています。本市議会では、挙例廃止に関する決議を行い、政治浄化に取り組んでいますので、ご理解ください。政治家がお中元やお歳暮を送ることはできません。